ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。今日はちょっと、録音が遅くなりましてね。夜なので、まあ、こんばんはっていう感じなんです。今日は、現代の3番ですね。食品は安全かということの3番目なんですが、まあ、第一原則は、食品が安全かどうか考えるときに、まあ、一番いけないのが人の噂なんですよ。人の噂は一番危険ですね。だからまあ、ご婦人はとかく人の噂で動きますので、まあ、それはいいとしても、人の噂をちゃんとしっかりした人に確かめるという必要があるということですね。それから、嘘は除くということですね。これは当たり前なんですが、この前、幼稚園の園長さんにですね、最近多動性の子供が多くて、それが環境ホルモンではないかという話を聞いたんですけども、先生どうですかと聞かれて、まあ、びっくり仰天したわけですね。っていうのは、すでに過去に毒物だと言われてたけども、それが嘘だった。間違いだったんじゃなくて嘘だったというものがあるわけですね。この嘘っていうのは、まあ、騒いで、自分の講演費用を上げようとしたりですね。まあ、環境ホルモンのシアコルボーンという人はそうでしたね。まあ、僕に言わせてみれば、科学者としての良心ですよ。人を非難するとかそうじゃなくて、科学者としての良心から言えば、売名のために、人を騙したっていうやつなんですね。私は彼女の頭の切れ方から言って、間違いであることは分かってたと思うんですよ。ただ、その、オスがメスになるとかね、男性が女性化するなんていうと、きっと、これは注目を浴びるだろうと。しかも、世の中の人はですね、人間以外のちょっとした魚とかそういったものは、オスメスがはっきりしないっていうものはいくらでもあると。何しろ、日本では小学校で、小学校4年生の理科でですね、魚が、メスとオスが容易に転換するという話を、副読本で入れてるぐらいなんでね。まあ、そういうのは当たり前なんですが、まあ、NHK もそれ知ってたと思うんですよね。しかし、シアコルボーンが騒ぎ、NHK がそれを相模湾かなんかで取材して、オスがメス化した魚を見つけて一週間ぐらい探したんですね。で、大騒ぎしたと。まあ、これがまだ NHK も訂正放送してませんから。シーアコルボーンはもう、嘘がバレて、引っ込んでしまいましたけどね。だけど、シーアコルボーンの最後の日本に来た時の、招聘費用っていうか、講演費用がですね、2000万だったということを一回聞いたことがあります。これは確実な、実は大きな団体、財団から聞いたんですけどね。まあ、したがって、まあ、彼女の作戦は成功しました。まあ、50何歳かの女性でしたけどね。真面目な顔した、なんとなく人を信用させるような人でしたけども、まあ、科学者としては、科学者の良心に全く反すると、まあ、いうことが言えますね。科学っていうのは、まあ、人に影響を与えますから、非常に慎重じゃなしかないんですね。もし分かんない時に注意しなきゃならない時は分かりませんが、少し危ないと思いますぐらいにしとかないといけないんですね。科学でその毒物であるとか、発達障害が起きるとかですね、多動性になるとか、いうことを人に言うときですよ。人に言うときには、まず第一に基礎実験が必要なんですよ。基礎実験とは、例えば基礎的にはですね、まあ多動性だとか発達障害っていう研究はどういうふうにやられてるかっていうと、やっぱり最初はマウスとかラット。まあこういうのを使ってですね、母親の栄養が足りないときどうなるか。どういう毒物を与えるとどうなるかっていうことを慎重に検討します。この時も非常に慎重じゃなきゃいけません。それから研究はですね、我々と広く行わなきゃいけないんで、足の指を刺激して脳のどこが反応するかといった脳の発達の全領域に対して研究をするっていう必要があるんですね。発達障害だから、発達障害に関係するとこだけを調べるっていうと、やっぱり人間の知恵って浅はかなんで、間違えるんですね。だからかなり広く実験をするっていうことが基礎実験ではまず必要なんです。それから事実の確認ですね。これはまあどうしても必要で、実際に、発達障害の子供とか、多動性の子供とか、それから妊婦のいろんな問題だとかですね、がんになりやすいとか、そういうことを調べようと思ったら、非常に多方面からデータを集める必要があるんですね。一例とか二例じゃなくて、まあ、いろんな集団から集めることが必要なんですね。それでもですね、まあ、タバコと肺がんの関係みたいに、意図的に整理したらダメなんです。当たり前ですけどね。 意図的に整理する。まあ、糖尿病だとか、高血圧とか、タバコと肺がんなんてのはみんな意図的にやりましたね。ある役人が自分の出世のためとか、ある会社が高圧剤を売りたいがためとか、まあそういうものは科学ではありません。科学ってのはやっぱりですね、非常に難しいものなんですよ。自然界ってのは非常に難しいものなので、思いつきであるとか、意図があったり、推定があったりしたらやっぱダメなんですよね。だからそこのところよく考えて、慎重にやらなきゃいけない。それから、まあ3番目はですね、これ介入実験って書いてあるんですけども、まあ大体あらかた見当がついたと。基礎実験では多分これが原因じゃないか。ですね。例えば、多動性とか発達障害では、お母さんが痩せてる場合ですね。それからお母さんがタンパク質をあまり取らない場合。もしくはお母さんがその国のご飯をあまり食べない場合。食事をしない場合ですね。そういう場合には起こるということがほぼ分かったわけですよ。かなり前に。その後ですね、介入実験をしなきゃいけないんですね。じゃあ、それが本当かと。例えば、お母さんの栄養不足というと、まあ、肉を食べてないとか、魚を食べてないっていうのに、普通は二つの群に分けてですね、妊婦さんとか、若い女性を二つの群に分けて、故意にですね、タンパク多く取ってもらうとか、少し太ってもらうとか、いうことをするんですね。これは道徳的に問題があって倫理的に問題がありますからね。必ず本人の同意が必要なんですよ。ですから、例えばお母さんになる人、お母さんになろうとしている人に対してですね、その本人の希望に沿って、どっちかをやってもらうんですね。自分がどうしても痩せたいと、少しぐらい危険があったって痩せたいとかですね。まあ、少しぐらい太ってもいいよと、夫も太っても構わないよと言ってると。まあそういうような承認のもとに、ある程度の介入をして実験をするわけですね。まあ、癌の人もそうですが、笑うことが癌に影響があるかって言って、まあ、これも二つに分けた実験があるんですけども、それも、やっぱり、介入してるんですね。もともとそういう環境を作るということについて、まあ、ご本人の患者さんの了解を取ってやってますんですね。まあ、これは非常に難しいもんですから、やっぱり時間がかかるんですね。まあ非常に簡単な場合は基礎実験とか事実の集積によって従来から食品として使われているものとか従来から生活としてはそれで構わないとこう思われているものについてやるということはですねいいわけです。例えばもうすでにサプリとして売られているのでそのサプリを少し長期間取ってもらうと効果があるかないか見るなんていうのはですねこれはある意味で介入実験なんですけども割合やりやすい介入実験ですね。それに対して、妊婦の栄養の取り方なんていうのは、栄養を取らない人が、子供が障害が出る可能性あるんでね。それはまあ、非常に慎重な同意が必要なんです。しかし、医学論文をこうずっと読んだり、栄養のちゃんとした論文を読みますとね、まあ、そういうことをちゃんと配慮しながら、十分にデータを取ってるわけですよ。だからそういうデータを使うべきであります。そのためにはもちろん環境ホルモンとかね、そういう、だから農薬の複合線ですね。これも完全な嘘。っていうか、これは嘘というか錯覚ですね。私や有吉沢子さんの複合線をみんな読みました。文学者の有吉沢子さんが書いて、割合と嘘が平気なチェックがそういう点はしない、むしろわざとしない朝日新聞が連載したという、まあ役者が揃ってますね。これは有吉沢子さんの文学作品って素晴らしいんですよね。だけども科学は知らないんですよ。だから全く、あれは2種類以上の農薬を使うと障害が出るっていう、まあ論文というか小説なんですけども、全くデータの取り扱いとしては間違っておりました。全然むしろ逆の感じでしたね。私が読んでみると。だけども、それは僕は有吉沢子さんは非難できないと思いますね。文学者にああいうものを書かせて、その有吉沢子さんはやっぱり女性で不安だったんですよ。農薬が不安だったんですね。それで、そういうのを書きたいと言ったんでしょう。じゃあこれは社会的にセンセーショナルなことになるっていうんで、朝日新聞が新聞に連載して、朝日新聞っていうのは新聞の販売量が増えればいいんですから、嘘でも何でも。それで、まあ有吉沢子さんもあれでね、随分傷ついたと思うんですよ。そういうことやっちゃいけませんね。朝日新聞の中の科学部の人がね、これはやっぱりダメだと。こんなことやってたら、有吉沢子さん自身も傷つくと言ってあげなきゃいけませんでしたね。まあ、ということで、 まあ、サッカリンの問題とか、トランス脂肪酸の問題とかですね。まあ、これ一つずつこの食品は安全かというシリーズでやっていきますけども、本当にこう、残酷なことの感じがしますね。まあ、やった人も騙されてやったり嘘ついたりした人も傷つくし、嘘つく人が傷ついてもいいってわけでもありませんからね。私がそばにいたら、それはちょっとね、あなた評判にかかっちゃうからやめた方がいいよってこう言いますよ。だからもちろんそれで被害を受けた人いますね。まあ、タバコなんかもですね、タバコをやめて肺がんが7倍にもなってますが、それを言いますとね、ほとんどの人が、いや、そうは言ったって、タバコをやめて火災も危なさもなくなっちゃ汚いし、煙の臭さもなくなったって言いますけどね、7倍になった、がんになった人はどう思うんですかね。やっぱり俺ががんになったのはこういうことだったのかというふうに思うと、やっぱり残念だと思うんですよ。だから科学っていうのはそういう被害者を出さないためにも、常に科学的に正しいやり方をすると、まあ、いうことが非常に大事だと思います。今日はこれで一応個別のやつじゃなくて、第一原則、民族が違ったら大きく違う。食の安全はですね。第二原則、人によって大きく違う。これ難しいんですね。お酒を飲める人が 56%、お酒飲めない人が 44%。そうしますとね、お酒を飲んで具合が悪くなった人の数は非常に多いわけですよ。だからお酒は毒物だと。これならないんですね。飲める人はもう全然健康に飲めるし、むしろストレスが解消したり、体の調子が良くなったりするわけですね。したがって、人によって違うってことを非常に重要視しなきゃいけないんですね。タバコもそうですね。まあ、タバコをやめると肺がんが増えるってことはあるんですが、それ以外に、頭脳の中の分泌物ですね。セロトニンとかドーパミンとか。まあ、こういうものの調整をですね、ニコチンでしてる人としていない人がいるんですね。だから、それによって非常に大きく違うんですね。ですから、第二原則は人によって違う。これは非常にデータの見方が難しいですね。第三は、しっかりとした科学に基づくと。なぜかったら、この食品の問題は人の健康とか命とか、子供の発達障害が起きるとか起きないとか、そういう極めて深刻な問題に直接つながってますので、ぜひこの際ですね、あらぬ噂を言わないように注意をされた方がいいんじゃないかと思います。